When Adam and Eve,
アダムとエヴァがエデンの園にいたとき、日々の生活に必要なものはすべて十分に与えられていました。困難な状態や難しい問題はなく、苦しみもありませんでした。不幸な思いをしたことが全くなかったので、幸せになれることを知りませんでした。動揺することが一度もなかったため、平安を感じることができませんでした。後にアダムとエヴァは、善悪を知る木の実を食べてはならないという命令に背いたため、彼らは罪のない状態ではなくなりました。事物には反対のものがあるという原則を身をもって知るようになったのです。健康を損なう病を経験し、喜びとともに悲しみも味わうようになりました。アダムとエヴァが禁断の実を食べたために、善悪の知識が世にもたらされました。彼らがこの選択をしたことで、人はこの地上に来て試されるようになりました。私たちには選択の自由という祝福が与えられました。物事を自分で決めることができるようになり、決めたことに対して責任を負うようになったのです。この堕落の結果、人は人生で悲しみと幸せの両方を味わうことができるようになりました。動揺を感じるようになったので、平安を理解することができるようになりました。天の御父はこのような変化が人に起こることをご存知でした。これはすべて御父の完全な幸福の計画に含まれているのです。御父は完全に従順な御子であり、救い主であるイエス・キリストの命と主の贖罪によって、人が死すべき世で経験するあらゆる困難を克服する道を備えてくださいました。私たちは困難な時代に生きています。この世にある悪の根源をすべて列挙する必要はありません。この死すべき世の一部として経験する困難な問題や苦悩をすべて説明する必要はありません。人は誰でも誘惑に立ち向かおうとする自分自身の戦いや苦しみ、そして悲しみがあることをよく知っています。私たちがこの世に来る目的は、試しを受けて成長することであると前世で教わりました。敵対する者の悪に直面することを知っていました。私たちは時々死すべき世に関する積極的な面よりも消極的な面に気づきやすいと感じるかもしれません。預言者リーハイはこう教えています。それは、すべての事物には反対のものがなければならないからである。人生でどれほど困難な問題に直面しようと、時間をとって積極的に信仰を行使しなければなりません。そのように信仰を行使すると、イエス・キリストの贖罪の力という完全で信仰に満ちた力を生活に招き入れることができます。天の御父は、私たちがキリストのもとに来て主の贖罪に信仰を働かせる助けとなる手段を与えてくださいました。その手段が基本的な習慣になると、死すべき世の困難な問題にあっても平安を見出すための最も容易な方法を知ることができます。今日私はそのような手段を4つ選びました。これから話すことに従って、それぞれの手段を自分がどのくらい活用しているかをよく考え、さらに有効に活用するにはどうしたらよいかが分かるように主の導きを求めてください。第一の手段は祈りです。天の御父と頻繁に話すようにしてください。毎日時間をとって考えていることや感じていることを御父にお伝えするのです。心配していることをすべて話してください。御父はあなたの生活の全くありふれたことにも、とても大切なことにも関心を持っておられます。 感じていることや経験していることを何でも話してください。天の御父は選択の自由を尊重しているので、御父に祈ることを強制されません。それでも、その選択の自由を行使し、生活のあらゆる局面で御父の導きを求めるならば、あなたは心地よい平安に満たされ始めるでしょう。そのような平安があると、悩みを永遠の観点から見るようになり、その観点から困難な問題に対処できるようになるのです。親である皆さん、朝と夜に家族の祈りの力で子供たちに武具を身につけさせ、彼らを守る手助けをしてください。子供たちは毎日情欲、物欲、高慢、その他多くの罪深い行いなどの悪の攻撃にさらされています。家族で祈ることによって注がれる力強い祝福によって、世の悪しき影響力から子供たちを守ってください。家族の祈りは一切妥協することなく、日々の生活の中で最優先するべきものです。第二の手段は、聖文にある神の言葉と、生ける預言者の言葉を研究することです。私たちは祈りを通して神に話しかけます。ほとんどの場合、神は書き記されたご自身の言葉を通して答えてくださいます。神の声がどのように聞こえ、どのように感じるかを知るために聖文を研究し、聖文について深く考えてください。聖文研究を毎日の生活の中でなくてはならないものとしてください。子供たちが御霊の促しに気づき、それを理解し、その促しに従って行動するようになってほしいと願うならば、親は子供と一緒に聖文を研究しなければなりません。聖文を研究する時間がないなだというサタンの欺きに屈してはなりません。聖文を研究するための時間を取ってください。神の言葉を毎日よく味わうことは、睡眠や学校、仕事、テレビ番組、コンピューターゲーム、ソーシャルメディアよりも大切です。神の言葉を研究する時間を取るために、優先順位を見直す必要があるかもしれません。必要があれば見直してください。日々の聖文研究に伴う祝福について、多くの預言者が約束しています。この約束に私の証を付け加えます。毎日時間をとって、個人でも家族でも神の言葉を研究するならば、皆さんの生活に平安が満ちるでしょう。平安は外の世界から来るのではありません。平安は皆さんの家庭から、皆さんの家族から、皆さん自身の心から来るのです。これは御霊の賜物です。その平安は皆さんから発散し、周囲の人々に影響を与えます。皆さんは世に平安を増し加えるという非常に大切なことを行っているのです。皆さんの生活から困難な問題がなくなると言っているのではありません。思い出してください。アダムとエヴァが園にいたとき、困難な問題はありませんでしたが、幸せも喜びも平安も経験することはありませんでした。困難な問題は死すべき世の大切な一部です。日々たゆまず成分を研究することによって、皆さんは不安な状況の中でも平安を見出し、誘惑に対抗する強さを見出します。神の恵みに対する強い信仰を育み、イエス・キリストの贖罪によって神の定められた時に、全ての事物が正されることを知るでしょう。家族を強め、家庭に平安を増し加えようと努力をする際に、第三の手段である 毎週の家庭の夕べを忘れないでください。家庭の夕べを忙しい一日の単なる付け足しにしないように注意してください。月曜の夜はその夕べのために家族全員が皆家庭に戻る決心をしてください。家庭で家族が一緒に過ごす時間よりも大切になるような仕事やスポーツ、クラブ活動、宿題、その他の予定を入れないようにしましょう。家庭の夕べの内容はともかく、家族で時間を共にすること、それこそが大切なのです。福音は改まった状況でも打ち解けた状況でも教えるべきなのです。家族の誰にとっても有意義な経験となるようにしてください。家庭の夕べは安心して証を述べることのできる貴重な時間です。そこで私たちは教えること、計画すること、組織的に行動する技術を学びます。家族の絆を強めます。家族の伝統を育みます。家庭内でお互いに話し合います。そして何よりも大切なのは楽しい時間を過ごすことです。今年の4月の総大会でリンダ・S・リーブス姉妹は講談言しました。私は毎日の成分研究と祈り、それに毎週の家庭の夕べから受ける祝福を自分と夫の経験から知っているので証ししなければなりません。これらを実行することによってストレスから解放され、家庭に導きを受け、家庭に一層の守りをもたらすことができます。リーブス姉妹は非常に聡明な女性です。これまで述べた3つの非常に重要な習慣について、自分自身の証を得るように、皆さんに強く勧めます。第4の手段は、神殿に参入することです。この地上における神の神殿ほど平安を感じることのできる場所は他にないことを私たちは皆知っています。神殿推薦状を所持していない人はふさわしさを身につけて神殿推薦状を取得してください。それを取得したらたびたびそれを使ってください。定期的に神殿に参入するように予定を立ててください。誰にも、そして何事にも神殿に行くことを妨げさせてはなりません。神殿にいる間、儀式の言葉に耳を傾け、それについて深く考え、祈り、その意味を理解するように努めてください。神殿はイエス・キリストの贖罪の力を理解するのに最適な場所の一つです。神殿で主を求めてください。自分の先祖の名前を携えて神殿に行くと、さらに多くの祝福が注がれることを忘れないでください。この4つの手段はイエス・キリストの贖罪の力の中で生活を守るために必要な基本的な習慣です。救い主が平和の君であられることを忘れないでください。この死すべき人生における平安は救い主の贖いの犠牲によってもたらされます。たゆまず朝晩祈り、日々聖文を研究し、毎週家庭の夕べを開き、定期的に神殿に参入するとき、私たちは私のもとに来なさいという主の招きに積極的に応じていることになります。私たちがこれらの習慣を育めば育むほど、サタンは私たちを損なおうとします。そしてますます躍起になりますが、その力は次第に弱まります。これらの手段を使うことによって私たちは選択の自由を行使し、主の贖いの犠牲のあらゆる賜物を受けることができるようになるのです。私たちはこの地上に文字通り試され成長するために来たのです。そして私たちは天の御父のようになることができます。イエス・キリストの贖罪のおかげで人は困難な問題を耐え忍ぶことができます。積極的に主のもとに行くならば、私たちはあらゆる誘惑と苦悩、そして直面するあらゆる困難な問題を耐え忍ぶことができます。すべての試練に対して耐え忍ぶことができます。 そのことをイエス・キリストの御名によって明かしします。アーメン。